エペソ人への手紙第4章1節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。
エペソ人への手紙の学び、3ヶ月のブランクがありましたが、再び、これを学び始めたい、再開したいと思います。エペソ人への手紙は全部で6章ありますので、4章からはちょうど後半の部分に入ります。で、4章から後半になるというのは、でも分量的な意味だけではないのです。4章からは新しい主題が始まっています。内容的にも1章から3章をエペソ人への手紙の第1部だとしたら、4章から6章は第2部になるわけですね。その初めの言葉はこうです。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。ここにさてっていう言葉があります。エペソ人への手紙の前半と後半、第一部と第二部とをつないでいるのがこの小さな言葉です。見落としやすいのですけれども、これはここになければならない大切な言葉です。エペソ4章1章、これはギリシャ語でパラカロ、私は進める、うん、だから、ヘマース、あなたに、こういう言葉で始まっていますね。私はこれを読んだ時に、あれ、どこかで読んだことがあるなと思って調べてみましたら、ローマの12章1節、ローマの12章1節、そこではそういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。そういうことが書かれていますが、このローマの12章1節にとエペソの4章1節、最初の3つの言葉は全く同じ言葉、同じ言葉、同じ語順で書かれているのです。ローマの手紙の 1章から11章、これは8章までを細目先生が、3ヶ月の間、説教してくださいましたけれども、そこには神様の救いのご計画というものが書かれているのです。9章から11章のところは特にユダヤ人に対する神様の救いのご計画があります。先生に8章まで解き明かしてくださったので、残りの9章から11章、そして12章から最後の16章まで、ぜひ機会があったら続きをおメッセージしていただきたいなと思っていますけれども、とにかく1章から11章は神様の救いの計画が説かれている。で、その神様の救いの計画に基づいて12章からこの神様の救いに預かっている者たちがどう生きるべきなのかということが教えられているのです。それでローマ人の手紙は、神様はこんなふうにあなたを救ってくださったのだから、そういうわけだからあなた方はこのように生きなさいというので、そういうわけですから兄弟たちと語っているわけですね。で、エペソの手紙のこのさてというのも、ローマの手紙でそういうわけですかからと訳されているのと全く同じ言葉ですから、ここも私はそういうわけですからと訳した方がいいと思っているのです。つまりエペソの手紙の1章から3章というものは、神様が私たちをどんなふうにして救ってくださったか、その救いの御業が説かれています。で、その救いの御業に基づいて私たち救われた者がどう歩むべきか、どう生きるべきかということが教えられているわけです。聖書は神様に救われた者に対して、このようにしなさい、あのようにしてはいけないといきなり教えてはいません。必ず私たちにどう生きるべきかということを教える前に、神様が私たちをのために何をしてくださったか、どんなふうに私たちを救ってくださったかということを順々と説くのです。そしてそういうわけですからと言って、私たちに 神様に従う生活、神様にある新しい生活を解き起こしていくのですね。で、私たちはどこの国の人でもそう、国の人でもそうでしょうが、特に日本人は教訓とか倫理というのが大好きです。人間関係を良くする等の法則とか、思い煩いから解放されるための七つの法則、まあ、そういうふうに数え上げて、すぐに実行できるようなことが大好きで、そういう話を好んで聞きます。で、そういった話の方が神様の栄光についてとか、天国の祝福とか、聖書の霊感などといった七面倒くさいと思われる話よりも、もっと日常の役に立つと思われています。しかしながら、神様を信じ、神様に従う歩み、本当の意味での新しい歩みというものは、単なる人間の教訓や倫理、そういうものに習えばいい、何かの法則というものを覚えてそれをやってみせればいいというものではないのです。表面的な生き方であれば、こんな場合はああするんですよ、こんな場合はこうするんですよというしきたりを守ればできるかもしれませんが、本当に新しい生き方をしたいと皆さんが願うとき、また皆さんが大きな課題や苦しみに直面するとき、そういった人生の危機のときには、そういうハウトゥーものというものは何の役にも立たない。私はそういうことを何度も何度も経験してきました。私たちの本当の歩みというものは、神様の救いというものに基づいていなければならない。この神様の救いをしっかりと信じて自分のものにして、そこに基づいて歩み始めるのでなければならない、そう思うのです。神様の救いの御業と結びついて、初めて私たちはキリストにある新しい歩みをすることができるのです。さてということにはそんな意味があったのですね。さあ次に、歩みなさいという言葉に目を留めてみましょう。神の召しにふさわしく歩みなさいとあります。で、ここで歩く歩むという言葉は日常生活のことを指しています。聖書のさまざまな箇所を言いますと、歩く歩むという言葉が日常生活を指していることがわかります。実はエペソの手紙にも歩くという言葉を数えていますと7回出てまいります。エペソの5章の2節には愛のうちに歩みなさいとありますし、5章の8節では光の子供らしく歩きなさいとありますね。で、この7回の歩くという言葉の中で最初に出てくるのは、ちょっと遡りますけれども、エペソの2章2節です。ちょっと開いていただきましょうか。エペソ2章2節。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたと書かれています。ここに私たちの過去の姿、キリストを信じる以前の姿が描かれているんです。その時自分では気がついていませんでしたが、実は罪の中に、この世の流れの中に、そしてサタンや悪霊の引っ張るままに私たちは歩んでいたのです。救われる以前は愛のうちに歩くどころか、憎しみと恨みの中に歩いていました。光の子供らしく歩くどころか、闇の中を歩いていたのです。賢い人のように歩くことができず、愚か者のようにさまよい歩いていたのです。私はそんなことはしていない、神様を知らなくても、愛のうちを歩いていた、光のうちを歩いていた、賢い生き方をしていたと言える人はおそらくあまりいないと思いますね。エペソの2章の1節から3節によれば、キリストを信じる以前の私たちは4つのもの、罪と、この世と、サタンと、そして自分の欲望、この4つのものにがんじがらめになっていたということが言われています。 そんな私たちにいきなり愛のうちを歩みなさい、光のうちを歩みなさいと言われてできるでしょうか。できません。それで神様は罪の中に死んでいた私たちを生かすためにイエス・キリストを地上に遣わしてくださったのです。キリストは十字架でその命を捨てることによって私たちに命を与え、私たちを生かしてくださった。キリストは死者の中から復活されることによって死とその死をもたらしたサタンを打ち破り、サタンから私たちを解放してくださったのです。キリストはよみがえられて後天にお帰りになりましたが、そのことによって私たちをご一緒にこの世から引き上げて天の御国の民にしてくださった。また天におられる主イエス・キリストは天から聖霊を遣わし、信じる者の心を清めてくださるのです。このキリストの救いに預かって初めて私たちは愛のうちに、光のうちに歩くことができるようになるのです。この死から命、闇から光、その転換点を書いているのがエペソの2章の4節から6節です。こう書かれています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。私たちの主イエスキリストはこの世の暗闇を歩いていたものを天に引き上げ、天の王座にご自分と共に座らせてくださった。そう書いてありますね。旧約時代の預言者たちも新約の使徒たちも神様の栄光の御座、その幻を見ただけでその栄光に打たれて死んだようになってしまいました。なのに私たちはこともあろうにその栄光の御座にキリストと共に座っている、こう書かれているのです。なんという驚きでしょうか。どうしてそんなことができるのでしょうか。それはすべてキリストの恵みによるのです。エペソ2章の5節から6節というのは今読みましたが、ちょっと読みにくい箇所ですね。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと、こう続けて読めば意味がよく通じる。なのにわざわざ文章を中断させて、その真ん中にあなた方が救われたのはただ恵みによるのですという言葉を押し込んでいます。なぜこんなことをしているのでしょうか。それは私たちが天の御座に座るという信じられないような栄光をもたらしたのは神の恵みである、神の恵み以外の何者でもないということを言おうとしているのです。もしキリストの恵みがなければ、神様の栄光は罪ある私たちを滅ぼしてしまうだけのものでしかないでしょう。キリストの恵みがあるからこそ私たちはこうして自由に神様の栄光を崇めることができ、そしてその栄光に預かることができているのです。天の御座に座っている自分、皆さんは心に描いたことがあるでしょうか。皆さんはどのようにして自分が天の御座にキリストと共に座っているということを思い描いていますか。私は私に与えられた、キリストが私に与えてくださった特権を思い見ることによってそのことをしています。キリストによって私の罪は許されました。キリストによって私は自由に神様に近づくことができるようになりました。キリストによって神の民とされました。キリストによって神様を礼拝し、神様に仕えることができる。神の子供とされ、神様に愛され、神様を愛することができる。私は キリストによって与えられたこの新しい立場、身分、特権を思い見ることによって、ああ、私はキリストと共に天の御座に座らせられているのだということを実感しています。エペソの2章の10節は、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。そう教えています。私たちは決して行いによっては救われませんが、神は救われた者たちが良い行いに歩むことができるようにしてくださったのです。罪の中にあって、この世の流れに従い、また不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた、そういう私たちが良い行いに歩むためには、まずキリストと共に天のところに座る必要があるのです。古い歩みを一旦やめて、キリストと共に座ることによって、そこから初めて私たちは立ち上がって、新しい歩みを始めることができるのです。皆さんはキリストと共に座るという体験をしていらっしゃるでしょうか。もしそれがなかったら、新しく歩むということができないのです。キリストと共に、キリストの恵みの座に座る、恵みの座に行き、キリストの恵みを深く心に刻む。それによって私たちの歩みは、初めて地についたものとなり、神様に喜ばれるものとなります。神様は私たちに歩めとおっしゃったのです。忙しく走り回れとはおっしゃいませんでした。あなたは一日の歩みを始める前に、神様と神様の言葉の前に座ってらっしゃるでしょうか。座してらっしゃるでしょうか。立ち上がり歩き出す前に神様の前に座り込んで、神様の恵みと恵みによって私に与えられた特権を思い見ていらっしゃるでしょうか。神の恵みによって日々の生活の第一歩を踏み出したいものだと思います。さあ、最後に召されたという言葉に目を留めましょう。召されるという言葉は現代ではめったに使いません。でクリスチャンの間ではどなたかが亡くなられた時に天に召されたとそう言います。しかしエペソ4章一節で言われている召されたというのはその意味ではありませんね。召されたという言葉はまた神様によって特別な使命職務を与えられているということも指します。例えば使徒パウロはこの手紙を書くときに、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロ、そんなふうに書いたものですけれども、その場合召されたというのはパウロが使徒という職務を与えられたということを意味しています。けれどもエペソ4章1節の召されたというのはその意味でもありません。もしそういう意味であるならば、召しにふさわしく歩みなさいというよりは、召しにふさわしく働きなさいとそう書かれたことでありましょう。エペソ4章1節で召されたというのはキリストの救いの中に招き入れられたという意味です。かっては神様からさまよいで、神様からに逆らって生きていたものが、この世から呼び出され、神の民とされたということを、ここでは言っているのです。神様は私たちをキリストにあるあらゆる祝福と特権に招き入れてくださった。だから、そのようなものとして日々の生活を送りなさいというのが、このエペソ4章1節が言っていることなのです。召しにふさわしく歩むために、繰り返しになるかもしれませんが、神の召しに応えて歩むのに大切なことは、いきなり何かをするということではないのです。まず自分がどんなところから召し出されたのか、どんなところへ召されているのかということをしっかりと知ること、理解すること、確信することが大切です。神様の召しを考えるときも、 私たちが目的の40日で習いましたように、 doing ではなく being が先に来なければなりません。エペソ1章18節に、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかを知ることができますようにという祈りがありました。礼拝でご一緒に祈ったことであります。神の召しによって与えられる望み、それがどんなものか、それを目が開かれてはっきりと知るように、そこから召しにふさわしい歩みが生み出されるのだと聖書は教えているのです。神の召しについて知ること、深く知ることから始めましょう。ペテロの手紙第2章10節には、ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものにしなさいとあります。神様の召しを理解し、それに固く立つ、それをより確信していく、確かなものにしていく、そういうことが私たちには必要です。私の説教の記録を調べてみましたら、昨年の11月27日、ちょうどアドベントが始まる時だったでしょうか、聖書にはイエス様のお名前が120もの違ったお名前があって、イエス様はそのさまざまなお名前で呼ばれているということを学びました。イエス様が数多くの名前で呼ばれていますように、実はキリストを信じる私たちも多くの名前で呼ばれているのです。弟子、信者、神の子、天国の相続者、神のイスラエルなどなどと、私たちにはそういうたくさんの名前が呼ばれていますね。このメスという言葉は、実は呼ぶという意味の言葉から来ています。呼び出すという言葉もありますけれども、つまり神様は私たちをこの世から呼び出して、私たちに新しい名前をつけて、新しい存在として神様は私たちを呼んでいてくださるのです。私たちは自分がどんな名前で呼ばれているのか知る必要があります。皆さんは自分に与えられている名前、神様は私を呼んでくださっている名前をいくつご存知でしょうか。そのようなことを学ぶことによって、知ることによって、私たちは神様の召しがどんなものであるかを理解することができ、それを確かなものにしていくことができます。そしてそこから召しにふさわしい歩みを始めることができるのです。私がこういうふうなことを申し上げますと、少々面倒だなというふうに思われるかもしれません。何か遠回りをしているように思えるかもしれません。しかし私たちが神様のために何ができるかということを考えるときには、いつでも神様が私のために何をしてくださったかということから出発しなければならないのです。教会の礼拝で、日々の個人の祈りで、こう祈ってみてください。神様、あなたが私をどんなところに召してくださったかを私に知らせてください。あなたの召しがどんなに力強く、約束と祝福に満ちているかを教えてください。そして、私を召しにふさわしく歩ませてください。このように祈りながら歩むなら、私たちは神様が召してくださった道を踏み外すことなく、確かな歩みを進めることができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと命じてくださいました。しかし私たちは、あなたの召しが何であるのか、それがどんなに栄光に富んだものであるのかをまだまだよく理解してはいません。召しのもたらした望みは一つとありますのに、召された私たちが共通の望みをみんなが同じように理解し、一つにはまだなっていません。どうぞ一人一人が何かをなす以前に、まずあなたがどのようなお方であり、私のために何をしてくださったのか、そしてこの私が あなたによってどんなものとされているのか、それを深く理解することができるよう導いてください。何よりも進んであなたの召しに応えようとする従順な心をお与えください。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。